恵み深い天のお父様、今日は試みとして初めて、ユーストリームで、病院などで起き上がることのできない方も同じ時間に礼拝できるように、試しておりますけれども、もし神様がこれを祝福してくださるならば、散らされた私たちの教会の一人一人を慈しんでくださって、みんな一人ぼっちでなく、この神様にあるネットワークの中にあることを覚えることができますように祝福してお持ちください。天のお父様、とはいえ新年を迎えても、まだ私たちは将来について恐れや緊張や不安の中にそれぞれがありますし、自分でも理解できない、蓄積された疲れや、また悲しみが深く川のように流れていると思います。今こそあなたが必要ですから、あなたがうなだれる私たちを引き上げて、あなたを見なさいとさらに強くお語りくださって、私たちが今こそ信仰で、今こそ天を見上げて、今こそ信じて一歩踏み出しますと、そのような一年となりますように、今日の3回目の礼拝の真ん中にあなたがお立ちくださって、続けてお導きください。綾子姉妹の手術も無事終わりまして感謝します。どうぞこのまま回復して、その他具合の悪い教会に関わる一人一人を守り支え、お癒しください。来年の4月からいわきの教会をお借りして、1時30分から礼拝することが決まりました。神様が4月以降と4月までの一人一人やご家族の動きの隅々に至るまで、あなたが道を示してくださって、今ここに動きなさい、次はこの決断をしなさいと、どうぞお語りくださるようにお願いします。これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日はプロジェクターに聖書の言葉を入れてもらうのちょっと忘れたので申し訳ないんですが、聖書をお持ちでしたらエレミア書29章の10節から14節をご覧ください。何度か震災後も開いたんですが、新年なので神様はどんなご計画をお持ちですかということを、この聖書の語りかけを通し聞きたいと思います。エレミアというのは悲しい預言者と言われて、こんなに悲しんだ人もいるかなという、皆さんの悲しみは人それぞれですから、今震災後のあのしんどさは個別化、差別化、区別されてきていると言われるので、一つ屋根の下でも旦那さんの悲しみと奥さんの悲しみは違うし、また広がってきているし、お兄さんと妹では同じ家の子供だからって10羽一からげではもう全然ないので、ですから自分にしかわからない悲しみや苦しみがあると思います。このエレミアという人は、今から2600年ぐらい前、イエス・キリストがお生まれになる前の紀元前7世紀に活躍したというと、そういう表現がいいかどうかわかりませんが、泣くだけ泣いた、こんなに傷んだ人もいるかなという預言者でありました。実のところ聖書は一人の人に対する見方が多重多層なので、だからこの人はスーパーマンみたいな人で、いつまでもどこを割っても輪切りにしても、この金太郎飴みたいに本当に寝てる時も起きてる時もスーパーマンだなって、そういう話はあるはずもないんです。人は強くて弱いし、人は前向きで後ろ向きだし、人は複雑で、ですからこのエレミアという人は、ちょうどイエス様が人々を癒したり、あるいは死人を蘇らせたり、水の上を歩いたり、また死を打ち破って復活したりと同時に、小づかれたり平手打ちを食らったり、 悲しみの人で病を知っていたと言われるイエス様もまたイエス様でありました。まあ、例えばエリアという預言者は山の上で850人の敵と戦いながら一歩も退くことのない、それは勇ましい、まあ、預言者でもありましたが、一人の置き先に脅迫されて腰をからげてこんなにも情けなく逃げ惑う預言者であったのかということも聖書は記しています。特に聖書が語る人物の中で悲しみの人、まあ、それはイエス様に対する表現ですが、預言者の中で泣くだけ泣いた人は誰だってクイズがあったら、多分エレミアと多くの人が答えるのではないでしょうか。これは時代背景があったんです。もともと気が弱いとか傷つきやすいとかということではなくて、私たちも去年震災に遭わなければ、去年あんなに泣かなかったという人は多かったんではないですか。エレミアの時代は別に津波が来たわけでも地震が起こったわけでも原発が当時あって爆発しちゃったわけでもなかったんです。ただエレミアの時代は外国に侵入されて、そしてついに戦いに敗れて、惨めにも連れて行かれて、支配されて、そして外国で、まあ1年2年ではないんです。まあ避難生活も長いほどしんどいな。時が経つと慣れて楽になずってとんでもない発想で、時が経つほどいよいよ一歩一歩がしんどくなるなっていうのが皆さんの実感じゃないかと思うんですが、故郷を奪われて、見知らぬ外国に連れてこられて、自由もなく人間の尊厳もあるような、ほとんどないような、惨めさをこんなにかみしめながら60年も70年もじっとしなければいけない預言者であったんです。しかも彼が神様のメッセージとして語ったことの大半は同国民から受け入れられず、ですから売国道のように言われ、いや外国に来てこんな苦しい目に遭っているけれども今は耐えていつか私たちは戻るんだっていう、そのエレミアのメッセージが同国民のある人たちからは、こんなして外国の蹂躙に服せよみたいなことを言ってとんでもない預言者だと言って、まあ彼は殺されかけたり、ですから本当に孤立無援でした。自分も家を失い、親族を失い、故郷を失って外国に支配されることはそれだけでも苦しかったんです。おまけに同国民のことを思って一生懸命神様のメッセージを伝えるほどに嫌われた。伝えるほどに敵対された。果ては同じ民族から殺してしまいみたいなね、まあ切羽詰まるというか逃げどころがないというか、だから彼ほど圧迫されて苦しかった預言者も少ないかな。だからこれは時代でした。彼の性格とか、あるいは彼がもともとうじうじするとかということではなくて、大きな時代のうねりの渦の中で翻弄されるだけ翻弄された悲しみの預言者だったんです。さあ、私たちもまだ悲しいかって聞かれたら、未だに悲しいってすぐ答える人と、いや封印してますという人と、まあもしかしたらさほどに私は苦しみを感じないタイプだったっていう人もいるかもわかりません。ただ時代背景としては、私たちも去年から今年は特別でしたから、千年に一度の震災にあって、同じ日本でも沖縄にいたわけじゃないからど真ん中にいたので、一人二人じゃなくみんながほとんど全てを失うというありえない時代の目撃者になってしまって、そしてその渦中に今いるわけですから、まあ蓋を取れば悲しみがふつふつと湧いてきますという人がやっぱり多いんじゃないかと私は思います。じゃあ早速その悲しみの預言者のエレミアの希望のメッセージの箇所を、悲しいけれども希望はあるんだということで、ご一緒に十節お読みしましょう。十節です。はい。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。結論だけ言いましょう。 神様は私たちに幸せの計画を持っておられる。この幸せの計画っていうのは慈しみ深い計画である。私たちは慈しみを受けている。神様っていうのは私たちがお嫌い、私たちを呪ってる、私たちを裁いている、私たちを打って喜んでいるという、とんでもないことを信じてはいけないというメッセージで、そうではなくて幸せな計画、私たちは慈しみを受けている、慈しみ深い計画が神様の手の中にはさらにこれから待ち受けているということを全然信じられないときに、信じなくてはいけないのだ、信じなさいというのがエレミヤのメッセージでした。しかしこの一等最初の、まことに主はこうおっしゃっておられます、バビロンに70年が満ちる頃、その時にそれを経験します、それを体験します。だから70年は苦しいのはしょうがないというメッセージでもあったんです。辛抱しなくてはいけないというメッセージでもあったんです。これが反発を食らったんでした。外国に屈服せよとは何というメッセージだと、この国を売るとんでもない裏切り者めというね、まあそういう浮き目も彼は見たんでした。しかし彼が本当に言いたかったのは、苦しみがないとか言わない、すぐ今今明日ね、きれいさっぱり解決するとかは言わない、ね、70年は確かに長いんです、長いんですが、いついつまでもこんな苦しみで果ててしまうのではない。神様には約束がある。神様はこの約束を果たされるお方だ。じゃあ皆さん、ここでキーワードは何でしょうか。70年が満ちるという言葉なんです。時です、時がある。皆さん、満ちるというのは、これは終わりの時があるということで、時は終わるということなんです。大体時を決めたのは神様で、人間が時を作ったんじゃないんです。聖書は神は永遠だというから、じゃあいつからいて、いつ亡くなるのって、じゃあそういう始まりと終わり、新車が中古になり、廃車するしかないっていう、すべてが時に拘束されていますが、神様は時に拘束されないというのは、神が時を作ったから、でその神様が時を自在に操るお方であるというね、その神様ってどういうお方って信じ方を基本的にまず確認すると、そうすると神様が時の終わりを定めている。私たちは見えないんです。森の中にいる時には果てしなく森だと思うんです。ので、まあ、例えば、私の故郷の山形の蔵王の冬の氷の樹氷の中にポツンと取り残されたら、どこまで行っても樹氷みたいにしか思えないんです。ヘリコプターから見れば、まあ、あと100メーター行けば樹氷終わるよって見えるんでしょうが、真中にいる人はわからないんです。しかし、時は満ちる。終わりが来る。と言うんですね。私たちはこの年の初め、12月どうなってるかわからないし、なんだか途方に暮れるっていう感覚もある。それはしょうがない。森の中にいる人はしょうがないんです。しかし神様は全然違うんです。ヘリコプターじゃないけど、対処高所から見ると、あ、ここまで乗り越えたよって。もう7合目だよって。この後いきなり加速するよって。もう相乗効果で次々開けるよって。わからないんです、私たちには。しかし神様は時の終わりを決めているんだということを信じなさいということなんですね。これは私以前言いました。震災の先輩の神戸でお話ししたときに、あの16年前の阪神の大震災のときに、まあ人生経験が短い人はしょうがないです。何歳か知りませんが、若手の牧師さんが年老いた牧師さんに、なんで神戸がこんな無茶苦茶な目に、なんで神戸なんですかねって。まあ、牧師さんでも神様に食ってかかりたい気持ちになると思います。ね、他の地域じゃなくて、なんで私たちがそういう目に遭わなくちゃいけなかったんですかね。これは答えがないし、わからないです。しかし、長生きなさった牧師さんは、わからんよ、そんなことは。時が来たらわかるんだ。これが答えだって。まあ、私は当時のその会話を小耳に挟んで本当に心に残ったんです。長く生きてる人は本当に言うことが違うわって。神の時が満ちたらわかるんだって。つまり逆さに行けばその時まではわからないんだって。しかし時が来たら、あ、そういうことだったのだって わかるんだ。これを信じなくて何を信じるんだって。これが唯一の今答えられる答えだって。しかし完璧な答えだって。この完璧な答えで、まだ何か足りないってあなたは言うのかって。まあ禅問答のようですが、まあ私はそれを聞きましてね、本当にそうだなって。今は私たちはわからないところだけですが、しかし年が明けました。年が明けて私たちは生き延びました。2012年をまたぎました。とすれば、私たちはいつまでもわからないわからないって自断が踏んで、そのことに固執して、まあこう言っちゃなんですが、くだらないエネルギーを費やすために、こんな大事な命を生き延びるようにしていただいたんですかって質問した方が、よっぽど重要な本質的な質問だと思います。そうだ。人間に今私に許されていない範疇のことにしがみついて、そしてわかんないわかんないっていうことで大事な貴重な一週間が過ぎ、新年の二週間が過ぎ、こんなことで思い煩ってくよくよするために生かされたんじゃないと、そろそろ割り切って立ち直って這い上がって、神様が時は決めるんだ、自分が扉や蓋を開けようと思ったって自分は神様じゃないんだっていう原点に立って、2歳の赤ちゃんは赤ちゃんらしく、自分は大人じゃないし、親が考えれるようなことをどんなに踏ん張って背伸びしたってわかるはずもないし、ね、それは神様の領域だ、父なる神様の領域で、そして神様は根本的にわけのわからない神だなんて誰も信じてないし、それは平和の神だし、慈しみ深い神だし、幸いを用意しておられる神だしって信じてないんですかって聞かれたら、いや信じてますって、信じますって。だったら時はあなたの手の中には任せられていない、委ねられていない、ただいつまでもこんな時が続くんだなってとんでもないことをそもそも信じてはいけない。終わりに向かって今着実に前進してる。70年があと65年あと30年、あと2年の辛抱、全然見えないけど、そんな風に20年まで何も一つ変わってないけど、いや確実に変わっていると。例えばそう言われるとですよ、私たちは数ヶ月前に来年の3月をまたぐことはできないからどうしましょうかって、他の県には行けないってみんなで話して、自由だけれども、じゃあ避難所で泣いている人、福島第一教会が心のふるさとが消えちゃったって、遠く関東で自分たちで礼拝してるっていうことがなんと裏寂しいことだってことを聞いて、私たちも心が揺れて、やっぱり福島県に帰る、これはね、こっちの方が得だとか損だとか、それが好きだとか嫌いだとかっていうレベルのことじゃない。神様は何を望んでいるんだろうかって、これは使命だ。そもそも福島第一って自分でつけたんじゃない、つけてもらったんだって、これは神様の摂理だ。やっぱり私たちは鮭が故郷の川に帰ってくるように、どんだけ歳月かけてもきっと帰ってくるように、私たちは神様に引き寄せられて福島県境またぐんだと決めました。で決めましたが、何度も話すように私と家内が行ったらアパートはないし、まあ混乱してるからひどい業者はいるし、なんだか暴力団まがいのところもあって、一回帰って下見できないくて、今決めるしかないから決めたら住めないじゃないって文句言ったら脅してくるとか、弱みにつけ込む業者もあるって聞いたけど、そこまでの業者には合わなかったけど、随分混乱してるし帰る場所がないかなと思ったけれども、教会の土地が与えられたらアパートが近くに与えられ始め、そうか、やっぱりね、時が満ちたら、もう以前からね、そわそわしてざーっと心配して、心配で歳月を費やすことをしなくても、その時が来てから一歩踏み出せば時が満ちたよと、だから今までは教えなかったけど今日から見せるんだよって、神様のこれが段取りなんだよ、神様のプログラムなんだよって、私たちは教えられてここまで来たんじゃないかなというふうにも思います。いずれにしても神様の時を私たちは今回せっかく2012年が明けたので深く覚えながら一年を過ごしたいと思います。それでは11節に進んでご一緒に11節を読みましょう。はい。私は あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。じゃあ今は解き明かされない、だけど信じなさいと言われている、時が来たら見せるから教えるからって、ちょうどあの台所に貼ってあったアドベントクリスマスの1日になったらめくってね、2日になったらめくってねってね、私たちは時が来ないと見せていただけない、その計画の中で、ね、大事なことは主の御告げとしてこの計画を受け取りなさい。皆さん、実はこの主の御告げって防線の中の挿入の言葉が14節にも主の御告げ、14節の最後にも主の御告げ、もう何度も言いました、聖書の読み方で短いフレーズの中に同じ単語や言葉が繰り返ししつこいぐらい出てくるときは大事なんだよという聖書の読み方。だから人の御告げを聞くのか、自分の心の御告げを自分に聞くのか、神様の御告げを聞くんですかという、これはチャレンジ、問いなのですよと受け取っていいと思います。実は昨日正志先生たちと帰ってきて、まあこれから行くいわきの牧師先生方の集まりもちょうどやってると聞いたから、急に顔出してよろしくお願いします、今度お邪魔しますって。それから富岡の仮設住宅である教団が喫茶店をやっているというので、京都からわざわざ来ている牧師先生とお話をして、ご苦労様ですって、まあ本当にいい証だなと思って、まあ手伝いたい人は手伝ったらいいかなと思ったりしたんですが、もうあっちこっちの仮設住宅で、皆さんキリスト教のこれは非常に評判がいいんです。福島県に限らないんです。やっぱり福祉は聖書から欧米では出発したということももちろんあるし、福祉の精神、皆さんやもめの世話をしなさいとか、親を放っておいてはいけないとか、いろんな勧めが聖書にありますが、自分のことだけはダメですよって、これが広がって、まあ、私たちは放っておくと自分のことだけ考えますから、自分のことだけ考える人生は本当に虚しいです。砂をはむようなもので、他の人の役に立ってこそ、ああ生きててよかった、このために自分は健康が与えられてたんだとね、そこに生きる力が湧いてくるんですから、自分のことだけはまり出すとおかしくなってくるんです。だんだん歪んでくるんです。訳が分からなくなってくるんです。で、キリスト教の教会やまた長教派の人たちの活動は息が長いんです。で、他はだいたい撤退し始めていると聞くんですね。だけど息長く寄り添う、まあ、これはやっぱりバイブルの精神だと思いますよ。じゃあそろそろいいでしょう、はいさよならねっていうよりも、精神とか心の問題ですから、長く聞き続ける。ですから非常に評判がねいいと聞くんです。何でも正志先生たちが入った仮設住宅にもその教団のチラシが入っていて、何も押し付けたりはしません。買い物でも、それから他のいろんなお手伝いでも、何でも必要なことあったらご連絡くださいってチラシが入ってたそうで、大したもんだなって、いい証だなと思ったんですね。ですから何かの押し売りとか下心があってとかではなくて、悲しむ人と共に悲しむ、泣く者と一緒に寄り添う、やっぱそういう教えがとうとうと聖書の中に流れているので、もう自分のことすべて自分さえ良ければっていうと腐ってくるよって、視界みたいにどんどんどんどん塩分だけになって、貯めるだけ貯めるとおかしくなって、結局は自分が祝福されないよっていう、それが聖書の中心に流れる教えですから、人のために生き始めると人は輝き始める、結果的に自分も祝福される、結果的に最善のところに導かれる、ね、まあ、私たちはそういう点で昨日ね帰ってきたんですが、いろんな方にお会いして、現地のいろんな人の話を聞いて考えさせられて刺激になってよかったなと思ったんです。で、その中の一つにですね、ある牧師さんが今回の震災で、福島のいわきに戻ろうか戻る前かという、まあ、道の途中すっごい渋滞だったって、とにかく逃げろ逃げろで、福島から逃げろ逃げろで、車がなかったそうです。空港の方から来たんですかね。その時に先生はやっぱり放射線とかね、そういうこともいろいろ考えたんでしょうけども、何かこう示されたっていうのか、心に来たっていうんでしょうかね、どっちを信じるかしかないんだって、 なるほどなと思った。人は二つのうちどっちかしか信じられない。一つはね、恐れを信じるか。大体今はね、みんな恐れを信じてるって、ほとんど自分の中の恐れを神様見たくしてるっていうのが実態だって言うんです。まあ、いろんな情報が飛び交っていますから、もう恐怖、恐れがまるで揺るぎもない神様であるかのように、その恐れに支配されてビクビクしながら、だから自分自身を見失っているというんです。その時にその牧師さんは恐れを信じるのか、私を信じるのか、つまり神様を信じるのか、自分で作り上げた恐れの偶像を信じるのか、ということがやっぱり問われたというんです。そうだ、自分は神様を信じるんだということで、そして自分には使命があるということで、使命を大事にして福島県に入って、もうそれからは自分でも信じられない物語が展開していったと。確かに普通じゃない物語だったと思います。それはその先生の心の戦いでありましたが、多分私たちも今年同じ戦いです。神様が何度か、これは神様があなたに語ってるんですということを、私たちが、いやそれよりもあの情報、テレビの情報、このニュース、あの人はこう言った、昨日会った人はこう言ったって、心の中にどんどんどんどん大きくなってイースト菌が膨らむような、多分それは恐れ、ね、自分の中に最悪なったらどうしよう、ああなったらどうしよう、でもこうなったらどうしよう、こうもなるかもしれないって、どんどんどんどん偶像のようになって、がんじがらめになって、あなた一体どうしちゃったのって、自分を取り戻しなさいって、神様が正気に帰れって、本心に帰れって、信仰どうした、見上げることどうした、信じなかったらどうするんだって、あなたは何を足場にしてこれから選択していくんだって、きっとその牧師さんはざわざわした渦中で問われたようですが、私たちは今年瞬間瞬間問われます。あなたはどっちをベースに決断するんですかって、神様ですか、それとも恐れですかって、多分問われるんじゃないかと思うんです。その時私たちは、私は恐れなんかを神とはしませんと言うべきです。恐れなんかに支配されてはしません。この大事な人生をせっかく生かされたんですから、私は神様を信じて前進しますと言うべきだと思います。例えば私もね、その都度恐れが来ます。だって昨日も福島のいろんな駅に行ったりなんだりして、結構地盤って下がったんだな、いわきは全体に地盤が弱いって聞いたけど、教会作ってアパート作って大丈夫かなとか、素人考えで発想しだしたら、いろいろなことが、福島県に戻って大丈夫ですかって、以前は東京なら言う人もいたし、じゃあその人は神様でしょうか、その人に言うことは絶対でしょうか、その人は多分2年後だったら、ああそこは全然大丈夫だったんですね、そうとも知らずにあんなこと言っちゃいましたって言うかもしれないです。誰も責任は持たないんです。けれど私たちに問われることは、あなたはどっちをベースに決断するんですかって。そうか、あの業者さんが周りの家々を見たらびくともしてないでしょって、ひびも入ってないでしょって、だから地域ではこの建物は大丈夫ですよっていうことを信じるか、それともだけど最悪こうもなったらどうするかな、ああもなったらどうするかなということを信じるか。その時聖書は1回だけじゃなく2回も3回も繰り返しくどいように、主の蜜毛だって、信仰の心の扉を開いて、あなたが聞こうとしないから、あなたは信仰によって次のページに行かないんだという、戦いを私たちはそれぞれなりに、牧師は牧師なりに、また主婦は主婦なりに、また職場では職場でなりに、学校に通う子供は子供なりに、あなたは信仰ベースにこれを捉えますか、それとも恐れを神様の偶像のようにして恐れをベースに次の決断をしますか、問われると思います。ところで先ほどの主の蜜毛というところには、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、私たちは知らないんです、知らないから恐れなどが先行するんですが、しかし神様は言うんです、よく知ってるよ、今はあなた方は経験できないけど、いずれ経験できる、その計画というのは災いではないということをまず私たちは信じなくてはいけません。なんだかもっと悪いこと起こって、また大地震が起こって、そして泉も海がないわけじゃないから、以前の2倍ぐらいの津波が来て、私たちも大変なことになって、想像し始めたら何でもありです。 何でも起こります。心の中で何でも描けます。で、あんまり描いてるとそれに完璧に支配されます。異様な世界が築かれます。しかし聖書は、災いが用意されてるなんてとんでもないこと、誰も信じてはいけないというんです。だけど当時は、ざわざわわっさわさして、だってね、外国に連れて行かれたんです。職場もなくなったんです。家もなくなったんです。このままずっと永遠に民族が消えるかのようにみんな信じたんです。しかし聖書は、だから、この時は終わりに近づいている。苦しみは終わりに近づいている。大事なのはあなたの心の問題だ。心が折れるか折れないか。ね、何を信じるかでそれは決まるんだ。災いだなんて信じたらみんな折れる。きっともっと悪いことが起こる。あそこに行ったら最悪こうなるって。そんなことを信じたら明日生きるのが嫌になってしまうけど、災いではない。じゃあ何ですか？平安を与える計画だ。私は今度できる先ほどの素敵なこのアパートエルシャローム、神様のシャローム、平安、平野、平安、平和。向こうでは挨拶言葉はご機嫌ようというような感じかわかりませんが、シャローム、あなたに平和あれ。いや、あなたは家族、先週大変だったけど平安があるように、シャロームって朝昼晩シャロームで挨拶するんです。それは人生だからいろいろありますけども、平安があなたにあるように、神様の計画は平安、将来と希望を与えるためのものだ。もう一回言いますが、これはね、そういうことが信じやすい状況で語られたんじゃないんです。こんなことの逆さにどんどんどんどん埋没していくような入り口で語られたんです。これから6、70年だけども、最終的には平安と将来と希望を与えるのだって。さっき写真に写りました。大阪に来ましたら、お勤めの前にちょっと時間を取って私にやっぱり会うべきだか会いたいと思って待っててくださって10年ぶりでした。まあ、会った瞬間に、あ、まあ、木田さんだって思ったんですね。まあ、10年ぶりっていうのはあって分かりましたけど、まあ、知ってる方は少ないと思います。多分16年ぐらい前に行ったんですかね、イスラエルに行った時に、本当に不思議ですよ。あんなこと本当にあるんですね。ヨーロッパをずっと回っていたら、この、旅行会社のエージェントから英文でファックスが入って、これからテルアビブの空港に、イスタンブル空港から飛び立つと、向こうの司会で一人の日本人女性がジョイントしますと。この人は洗礼を受けることを希望しておりますというファックスだったんですね。まあ、信じます、それは。だってそうに来たんだから。あ、じゃあ、うちの教会のまなみさんが受けるから、じゃあ一緒に受ければいいやなってぐらいでした。でそこで初対面でお会いして、あ、ようこそゴールデンウィークに日本から直接参加してくださってありがとうございますって。ところでもう明日洗礼日だから、じゃあ早速洗礼の打ち合わせをしましょうって言ったら、ってなったんです。そんな私洗礼受けるって言ってないし考えてもいないしって、もう私も初対面だから、もうそう言われたら、じゃあ狐につままれたように何だったのあのファックスって。だけど聞いてみたら、まあ、半年前でしたか、半年前にクリスマスの日に愛する旦那さんが、大恋愛して結婚した旦那さんが亡くなって、確か癌でしたね。で、小さな赤ちゃんというか子供二人残して、本当に泣きの涙で半年間生活してきたと。どっかでキャッチボールしている夫婦が、親子がいると、なんで私だけ一人ぼっちで子供育てなきゃいけないかなと思ったり、人前では気丈に振る舞いながら、若いお母さんがなんで私だけって、私の人生だけって普通だと思います、そういう発想が。だけど、なんだかわかんないけど、このバイブルランドの旅行にあなたは参加したんだし、誰が英語の洗礼を受ける人ですからって入れたかは知らないけれども、もしかしたら天使かもわかんないから、こうなったのも何か神様だから、よく話を聞くと、あなたの旦那さんは信仰の強要しないけど、病になって近くの教会に通い、そして洗礼を受けて亡くなったと言うんでしょって。きっとあなたはね、引っ張ってるよって。あなたも教会行きなって、天国から言ってるよって。だから今晩よく考えて、自由だから受けるも受けないも、ただ明日朝食の時このビュッフェで私に言ってくださいって。朝その昨日初対面でお祈りして、確か涙のお祈りしたかな、人生談義を聞いて、やっぱり心がグッときました。いや、人生は過酷だなとも思ったし、よく頑張ってるなとも思ったし、いろんな人生があるんだなとも思ったし、で次の日受けますと言ったから、私はとにかく何でも前向きに取らないといけないから、本当に受けるんですかとか絶対聞かないです。 受けるって一回聞いたらもう絶対授けると思って、そして洗礼を授けたんです。あの時は魚の祝福でした。ヨルダン川でもう入ったらもう魚が足をパクパクパクするから、私は気が小さいからピラニアじゃあるまいなと思いながらねそして洗礼をしたんですが、それから多分16年ぶりなのか、お会いしたのはその後一回教会訪ねて関西から来たのに、ので、その後ずっとこの間行った教会に通い続けてるという嬉しい報告でね、いや、しっかりきっちりあの時洗礼を受けててよかったわ、この人って。旦那さんを突然亡くしてね、そして他の土地に行ったってどうせ泣いて帰ってくるからっていうことで、主人が洗礼を受けたんだからバイブルランドに行ってみようとね、いきなり途中から参加して、会社を休んで、そしてそこでまさか参加して次の日に洗礼を受けて帰って、それから歳月が流れ、多分いろいろあったでしょう、人生だからあったでしょうけども、このように教会に通い続けて神様が時を刻んだなって、神様の時の流れの中にしっかりこの人はまったなって、導かれたな、身を委ねたな、皆さん私たちはその都度洗礼を受けるなんて言ってないし考えたこともないけど、神様かもって、本当かもって、だったら私従いますって言って受けて、そして神様がその後の人生はこんな計画を持っていたんですよって、この教会であなたは養われるように定められていたんですよ。私たちはケースは違うけれども、平安と将来と希望を与えるためのものだ。そしたら皆さん、12節以降を読むと、じゃあどうすればいいんですか？単純に神様を信頼して、神様の後追いだけしなさい。そうすれば神様を経験する、まあ神様を体験する、これが人生の意味だって、神様のいないところで姑息な道を探すのではなくて、ただ単純に神様の後追いして一歩ずつ行きなさい。先は見えなくても全然問題じゃない。12、13、ご一緒に読みましょう。はい。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。で、私たちはただ先々のことなんか読めなくたっていい。神様じゃないから何を組み合わせたらどうなるかなんてわかるはずもない。それが人生だ。そういう人生にもともと定められているので、ただ呼び求めなさい。赤ちゃんほどお腹が空いたらただ泣くんです。ミルクが欲しかったらお母さんの姿ばっかり探すんです。そんな単純でいいかって、単純であれって言うんです。あんまり姑息に小ずるいこと考えるなって。最後はね、わけがわかんなくなるから呼び求めて進みなさい、祈りなさい、神様って言いなさい。そしたら神様は物言わぬ岩ではないし木ではないし、ちゃんと聞く、打てば響くというんですね。つまり13節にあるように、全身全霊で思いを尽くし、心を尽くし、知力を尽くし、とにかく尽くして神様を、神様どこ、お母さんどこ、私の一番頼りにしている人どこ、私のことを昔から知って命まで捨てて愛してくれるお母さん、あるいはイエス様、神様どこ、私を必ず見つけるというんです。最後の14節も読みましょう。はい。私はあなたが見つけられる主の見つめ、私はあなたの兵を、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める、主の見つめ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。当時は逆立ちしても信じられない、イメージもできない、誰もこんな解説をする評論家もいなかったはずです。無理やり連れてこられたその入り口のところで、やがては繁栄が元通りになる、あの国に帰る、みんな集められる、無理やり引いていかれたけども元のところへ帰るのだって。ただしそれは神様の時の中でなのだって言うんです。へえ、神様って大どんでん返しがあるんだって。じゃあどうなったんですか？約70年後ね、イエス様がお生まれになる600年前の話ですけれども、それから歳月が流れると、 彼らを蹂躙して引いていったバビロンが崩れるんです。バビロンがペルシャに支配されてしまって、ペルシャの王様の政策は寛大で、自分が支配した飲み込んだクジラがクジラを飲み込むじゃないけど、その国が昔連れてきたこの民族は何だって、で王様が帰っていいよ、帰りなさいって簡単に言えば、って狐につままれたように、そしてゾロゾロゾロゾロ故郷の土地にやがて帰っていくようになるんですが、今この時はそんなことがあるなんて誰も信じないし、何馬鹿げたこと言ってるんだっていう話しか聞こえないんです。実は昨日私たちは急遽映画を見て帰ってきたんです。その映画はある牧師さんがちょっと聞いたことあるような NHK も推薦したような感じもしたけど、私は全然知らないで見に行って、まあいい映画でした。別にキリスト教の映画じゃなくて、いわきにいる教会も一緒に見に来ていましたけど、そしたらまあそれはチェルノブイリの事故の後、すっごく放射線量が高いところで暮らしている人々をドキュメンタリーそのまんま撮り続けた、まあちょっと体に障害を持った青年のお父さんお母さんが残るなら僕も残るって、まあ家畜の世話をし一生懸命働く青年のアレクセイという人の名前と泉というね、そういうドキュメンタリーたちの、まあ何にも無理やり解説しない、別に原発反対とか賛成とかっていうことを出す映画じゃなくて、だけどね、信じられないんですよ。まあ私そういう詳しいことは分かりませんけども、日本の今食物は100ベクレル以下だって決まってるんですか、聞いた話だとよく知りません。それが最低でも8000ベクレルから3万ベクレルの土地でずっと生活している人なんですね。でまあみんな結構長生きしていて、まあそれから映画撮ってから十数年で、まあ癌で亡くなった人は一人と言ってましたけど、あと他の病などでもう高齢化で90歳とかなって亡くなっていったっていう、まあそういうことを後で座談会で牧師さんとその映画監督と解説しているのを、まあ満席でしたが、まあ聞いた、そんな話だったんですね。で結局それは何か色付けした映画じゃないから、そこに行って逆に教えられたことは、世界中から来る人はね、放射線量がどれなんですか、数字がどれ、それしか聞かないってね、それしか聞かないけど、そういうのもなんだかねちょっと異様じゃないかって、そんなことよりもっと大事なことがあるんじゃないかっていうことを日本人の映画監督も言って教えられちゃったっていうふうに私は捉えたんですね。つまり命は強いんだって、まあ、例えば放射線量にしても他の何かにしても、その都度毒されて私たちは支配されるけども、それとの追いかけっこっていうかね、それよりも命は強いんだっていうね、なんでその命を見つめることなく恐ればっかり抱いて、なんでみんな一律にそんなことばっかり問題にして、つまりまあリスクはプラスマイナスでどう計算するか分かりません。そういうことに怯えて半年間布団の中にうずくまって生活したら、せっかく生かされているのに今日しかない今年しかない半年間が無に帰す、なんという損失かって、なんというリスクかって、もっと草花を植えておいしいものを食べて、そして家族の絆を大事にして笑ったり泣いたりして、そうしてね今日生きてるっていうことがものすごい貴重なのに、それをくだらないことでね、何か時を逸してしまうということは大いなる損失だと、まあ私はねそういうことをその映画とそこに行って、逆に40回も放射線量が半端じゃないところに行って、まあ多分命がけで撮影してきたんじゃないですか、その監督さんたち、そこで逆に教えられちゃったということを通してね、あ本当にそうかもしれないなというふうに思ったんですね。皆さん、例えば私いろんなところ行くとですね、おかわりないですねっていう人もいるんです。まあ、ある人はね、邪心なく、髪の毛白くなりましたねっていう人もいるんですね。そうすると、いや、髪の毛白くなりましたねって言うと、なんだかね、ああ、随分年取ったんだなっていう気持ちになります。おかわりないですねって言われると、多分お世辞入ってるかなとは思うけど、なるべく大事なことは信じようと思うから、多分変わってないんだと信じようと思うんです。そうすると、どっちを取るかですよ。ああ、私はやつれたんだなって、いきなり老けたんだなと思うとね、力は抜けていくんです。だけど5年ぶりに会ったのに全然変わってない、もっとなんだか廃れているように思ってたんだけどって言われると、あそういうふうになってないんだと思ってね。あとは言われた言葉どっちを取るかですよ。以前言いましたけれども、1914年に南極観測探検隊で氷に阻まれて絶体絶命で全員死ぬ、救助もいけない、もう死んでいると言われたのに一人残らず帰還した、あの奇跡の物語の事実、映画化にもなりました、アーネスト・シャクルトンというクリスチャンの船長、何だったんだ、何だったも勘だったも、今の時代に最も必要な信仰を土台にした健全なる楽観主義こそが 生き延びる力なのだって。いや、私もね、本当にそういうふうに思います。だって家族がみんな遭難しているのに、一番年上の人がね、あ、ダメだこれやって、絶対死ぬわって、一人も生き残れるはずがない、この状況で、この吹雪でって言っていたら、助かるものも助からない、力が抜けて努力もしないし、次にはね、目の前に救いがあるのに、その救いに到達する前に自分の心が果てています。自分の心がしおれています。自分で折れています。しかしアーネスト・シャクルトンは言い続けました。誰が何と言おうとも一人も失われない、絶対に神は私たちを助けられると、どんな根拠がなくても言い続けた。これが今の時代に最も必要だって、数年前にアメリカで注目された、シャクルトンというね、PHP から出た本もありましたけれども、皆さんね、私たちは状況が違うかもしれませんが、ああ、先生随分苦労したんですね、頭が白くなりましたね、ということ、ああ本当にそうなんだ、私は鏡で見るよりももっと老けてるんだと思って、一週間暗い気持ちで来たら一週間損します。だけどもし誰かがお世辞混じりでも、いや先生全然変わってないわって言ったら、それは30人から言われたように受け取れば、これはね、力になりますよ。本当は嘘でもね、そう思い込んで生きた方がいいかもしれません。皆さん、私たちは今年、年が明けて、多分そういうさまざまな飛び交う情報化の中で、本当の戦いは本当なんて、あの人にもこの人にもどこにも空中に浮いていません。私たちの心の中にあります。これは主の御告げだ。神様があなたを引き上げようとしている。悪い材料を駆け込んで足し算して、一巻の終わりだという結論も出せる事実、多くの人が今出している。しかしあなたはせっかくバイブルに触れて神様を賛美して生きてるんだから、ここは一つ私を信じなさい、私の手の中にはいい計画があるよ、今はそういう感じが全然しなくてもあるよって、平安とまた将来と希望を用意しているよ。大体私は幸いを与える慈しみ深い神であって、災いなんか用意する神じゃないって信じてますか。信じてるんでしょ。だったら信じてるように生きなさい、信じてるように決断しなさい、ね、他の人を慰め、他の人を励まし、悪い情報を聞いたら本当にそうだよねって言うなって、そうじゃない、絶対良くなると、神様が最高の人生を用意してくださっていると私は信じているよと、あなたが言わなくて周りの人がどうして立ち上がることができようか。あなたがいるのはそのためだって。私たちは今年、そんな聖書のエレミアは悲しかったけど語れと言われたから、このメッセージを語り続けました。それでは先ほどのね、一つだけ言うの忘れましたが、その泉だけ、私ベクトルってよく知らないんですが、3万ベクトルぐらいのど真ん中にある水だけが放射線量が全然ないんです。なぜかは映画で言ってませんでしたが、機関がちゃんと調べてもゼロなんです。その泉から水を汲んで、水の力で生きているということで、まあロシア正教の信仰にもって、牧師さんはこう言ってました。あれは神様の奇跡だって。別に映画ではキリスト教の映画じゃないか言ってませんが、その座談会の司会をした先生は、あれは奇跡だって。神様が信じられない洗礼の高いど真ん中で、あの泉はゼロ、あれは神様が奇跡を行っているんだと解説してくださいました。私たちはそれを信じますか。そんなことはありえないと言いますか。私たちは信仰に立って一つ一つを受け止めて、そうだ、素晴らしい一年になると告白いたしましょう。ご一緒にエレミア書29章の11節お読みしましょう。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。それでは黙祷いたしましょう。ピアノを聴いて短く静まりましょう。今日の質問は、皆さんの中にある恐れは何ですか。恐れと信仰の戦いです。今年ずっとこの戦いです。神様はそこを見ておられます。恐れを信じますか、恐れに支配されますか、それとも信仰に立って踏み出しますか。その時その時決断が迫られる年になるでしょう。私たちは神様に導かれてここまで来たのだから、 信仰によって決断して一歩ずつ前進しましょう。神様は未来を備えてくださっています。それではお祈りします。天皇とおさま、いろんな情報が飛び交い、私たちには希望が見えない時も多いし、けれども2012年が明けて、この年は、この時は神様の見許しと支配の中で私たちに許されましたので、私たちは何も信じない、見えないものは信じない、見える情報しか信じないと歪んだとんでもない心になることなく、信仰に立って主の御告げを聞いて、神様がどこに私を引っ張っておられるか、何を私に語っておられるかを聞きながら決断して前進できるように、そしてこれが板について、周りのうなだける多くの人々にも未来はある、神様がいる、素晴らしい計画があると、他の人の助けになれるような一年となるように、ここにいるすべての人をその点で家族の力となるように、接する人のエネルギーとなるように用いてくださるようお願いします。私に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。どんな時も天を見上げます。信仰に立って物事を判断し、あなたに従います。他の人々の励ましとなるように、お役に立つように用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。